こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。男性の育休家族、企業経済はこう変わるわ。ワークライフバランス推進に取り組む小室淑恵と子育て政策の提言にも携わる天野明が、男性の育児休業を個人の福利厚生ではなく、家族企業社会経済を結び直す制度として論じた PHP 新書である。刊行当時、取得を望む若手男性が多い一方で、実際の取得率は低水準にとどまっていた。本書は、会社に制度がない、収入が大幅に途絶える、周囲に迷惑をかけるといった取得を妨げる認識を、制度の基本とデータを通じて整理する、さらに父親の育休が出産直後の母親の負担、女性の継続就業、企業の人材確保や組織運営、少子化と労働力人口の問題にどう関わるかを検討する、取得を考える当事者への実用的な案内であると同時に、企業に行動を促す政策人事論でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、制度がない、無収入になるという誤解を。取得可能性と給付で整理する本書の出発点は、男性育休をめぐる障壁が制度そのものの欠如だけでなく、制度についての誤解や情報不足によって増幅されているという認識にある。育児休業は女性だけの制度ではなく、要件を満たす労働者が申請する権利として法制度に位置づけられている。従って、自社には男性向けの育休制度がないという職場慣行と、利用できないという法的結論を同一視してはならない。また休業中の収入についても、雇用保険の育児休業給付があるため給与がゼロになるという理解は正確ではない。社会保険料負担との関係を含め、家計への影響を手取りベースで見直すことが重要になる。本書は、こうした基本情報を単なる知識として終わらせず、夫婦が出産前に休業期間、生活費、家事・育児の分担を話し合うための判断材料として扱う。取得可否を曖昧な空気で決めず、制度収支・業務の3点に分けて確認する視点が核となる。次に、出産直後の負担を可視化し、父親を支援者ではなく育児の担い手として捉える。本書は男性育休の意義を、父親が母親の育児を手伝うことに限定しない。出産直後には母親の身体的回復、授乳、睡眠不足、各種手続き、新生児の継続的な世話が重なり、家庭内の労働需要が急増する。この時期に父親が仕事を優先し続ければ、母親が負荷を一手に引き受けやすく、心身の不調や孤立、就業継続の困難にもつながりうる。そこで本書は、男性が休業を通じて家事と育児の全体を実際に担い、必要な仕事量と段取りを理解することを重視する。重要なのは、父親を補助的な存在として出産するのではなく、家庭運営の当事者として位置づける点である。この経験は復職後にも影響する。育児の内容、子どもの生活率、保育園対応などを一方だけが把握する状態を避けやすくなり、突発的な対応を夫婦で分担する基盤になる。育休は短期の休暇ではなく、長期的な共同養育を始めるための移行期間として論じられている。さらに、女性の継続就業を家計と労働市場の課題として捉え直す男性育休は、女性活躍を外側から支える施策というより、出産後も両親が就業とケアを分担できる条件を整える施策である。本書は、出産を契機に女性が離職したり、キャリアの中断を余儀なくされたりすることが、本人の選択肢を狭めるだけでなく、世帯の長期的な所得や人材活用にも影響すると捉える。特に、出産直後から育児負担が母親に固定されると、復職準備・勤務時間・昇進機会に差が生まれやすい。父親が育休を取得し、日常的なケアを担えるようになることは、この固定化を早い段階で緩和する一手となる。ここでの論点は、女性就業を家計補助として扱う発想から離れることにある。共働き世帯では、2人の収入とキャリアが生活の安定を支え、どちらか一方だけが育児リスクを負う構造は合理的ではない。本書は、夫婦の所得、キャリア、ケア責任を一体で考えるよう促す。そのため、男性育休は家庭内の公平性だけでなく、人的資本を維持する経済的な選択でもある。そして、企業にとっての男性育休を若手採用定着と業務属人化の改善策として検討する。本書は企業に対し、男性育休を欠員による短期的コストだけで評価しないよう求める。取得希望を持つ若手人材が多い状況では、育児と両立できるかどうかは、就職先や勤続先を選ぶ重要な条件になりうる。制度が存在するだけでなく、上司が進出を受け止め、引き継ぎを可能にする運用があるかが、組織への信頼を左右する。さらに、育休への対応は、特定の社員に業務や顧客対応が集中している状態を点検する契機にもなる。業務の見える化、情報共有、複数担当化を進めれば、休業時だけでなく、病気、介護、退職、繁忙への体制も高められる。本書が示す企業メリットは、単に好意的なイメージを得ることではない。 人材の確保定着と属人的な働き方からの転換を結びつけるところにある。また家庭に深く関わった社員が時間制約のある働き手の視点や生活者としての感覚を職場に持ち込む可能性もある。男性育休を例外処理にせず持続可能な組織運営の課題として扱うことが重要である。最後に個人への強制ではなく企業の説明責任として男性育休義務化を考える。本書の特徴の一つは男性育休の義務化を男性個人に一律の休業を強いる議論としてではなく企業側の行動変容を促す制度設計の問題として扱う点にある。取得率が伸びない背景には本人の希望だけでは超えにくい上司の理解、職場の人員配置、前例の不在、評価への不安がある。こうした障壁を個人の勇気だけに委ねれば取得できる人とできない人の差が広がる。そこで企業に対し対象者への制度周知、取得意向の確認、取得しやすい職場環境の整備、状況の開示といった責任を求める発想が必要になる。本書は男性育休を必至として放置せず経営人事の課題として可視化することを提起する。数値を掲げること自体が目的ではないが取得状況を測り経営課題として検証できるようにすることには意味がある。制度化には小規模事業者の代替要員確保など現実的な課題も伴う。それで取得者だけが調整負担を負う構造を改めるには企業の仕組みと説明責任に踏み込む必要があるというのが本書の政策的な主張である。結論として本書は育休取得を検討する男性とそのパートナー、部下から進出を受ける管理職、人事経営担当者に適した一冊である。個人にとっては利用できる制度と家計への影響を確認し出産後の生活を夫婦の共同課題として設計する視点を得られる。企業にとっては育休を福利厚生の一項目として処理するのではなく採用定着、業務分担、管理職の役割に関わる組織課題として捉え直す契機になる。政策に関心のある読者には少子化や女性就業、労働力確保、家庭内のケア責任の偏りと接続して考える材料を提供する。類書には制度解説や当事者の体験談に重点を置くものも多いが本書の特色は制度の誤解を正す実用性と企業改革、経済政策までを連動させる射程にある。もっとも刊行後に関連制度は改正されているため申請要件や給付額などの最新実務は公的機関の情報で補う必要がある。その上で本書はなぜ男性育休が必要なのかを家庭の善意ではなく構造の問題として考えるための明快な導入書となる。ご支援いただける場合は小室宿へ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。